はじめにお祈りいたします。愛する天皇天様、今朝も引き続き優も私たちを御前に座ってくださり、共に礼拝できますことをありがとうございます。イエス様の復活を覚えております。どうか足らないものでありますけれども、あなたの御子が十字架に私たちの罪の代わりに死なれ、蘇られたその復活の希望がどんなに素晴らしいものか、どうか取り継ぐことができますように清めてください。また聞くお一人お一人の上に主ご自身が望んでくださいますようにお願いいたします。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。イースターにおいて今イエス様の復活を覚えております。今朝斉藤先生も復活を信じて生きるってどういうことかということについてメッセージしてくださいました。本当に、そのなんていうんですかね、その恵みを壊せるかしないようにしたいなと思っておりますけれども、私も本当にこの司会者にお読みいただいた箇所からイエス様の復活を信じるってどういうことか、またイエス様の復活を信じて生きるっていうのは私たちにどんな力というんでしょうか、どのように与える、どんな力を与えてくださるのか、そのことを見ていきたいと思います。今日の箇所で19章でパウロはこう言っております。アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだことも死んだも同然であることと、サラの体の死んでいることを認めてもその信仰は弱りませんでしたと言います。ここに死という言葉が2回出てきます。アブラハムの体が死んだも同然であるという死と、サラの体の死であります。なぜパウロはここであえて死という言葉を使っているのでしょうか。およそ100歳になってと言っていますから、アブラハムがここで実際に死んだわけではありません。サラが死んだわけでもありません。まだ生きております。では何が死んだんでしょうか。まあ、サラの場合は分かりやすいと思います。胎が死んでいるということですから、まあ、その通り赤子を宿す力を失っているということであります。ではアブラハムがの体が死んだも同然ってどういう意味だったでしょうか。もう年を取ってヨボヨボになっていたということなんでしょうか。まあそれについてもこのサラの胎が死んだということと、もう一つ18節であなたの子孫はこのようになると言われた、そのことを望み得ない時に望みを抱いて信じたっていうところから見ますと、アブラハム自身もこの子を設けるその力を失っていた、そのことを死んだも同然であると言っていたと理解することができます。神様はアブラハムにあなたの子孫を星の数のように増やすという約束をされました。その時初めて約束をいただいた時、アブラハムは75歳、サラは65歳でした。まあその年でも、まあ、妊娠はかなり困難だったとは思われますけれども、まあ絶対不可能ってことではなかったんだろうと思います。ところが神様が約束されてから子が与えられないまま月日が過ぎていきます。10年過ぎ、20年過ぎ、やがてアブラハムが100歳に近づき、サラが90歳に近づいた時、もうすでにアブラハムは自分の体が死んだも同然であることを認めたと言っておりますと、パウロは聖書は言っております。つまりサラを妊娠させるそういう力をアブラハムの体は完全に失っているということがはっきりと分かっていたということであります。さらに自分に力がないわけでだけではなくて、伴侶であるサラも子を宿す力を完全に失っていた、このことを 死んだと言っております。神様は約束してくださったんですけれども、その約束が実際に成就されるための力を自分自身もサラも完全に失っていた、そのことを死んだと言っております。つまり二人の体を見るならば、神様の約束をが実現されるということは 100% 不可能であったわけです。では不可能と認めたときに、サラ、アブラハムはどうしたかということが書かれています。19節の最後のところに、その信仰は弱りませんでしたと言っています。まあ、信仰が弱りませんでしたと書いてあるんですけれども、この信仰が弱る弱らないっていう言い方をしますと、信仰がこう強くなったり弱くなったりするのかなというイメージを受けますけれども、この言葉はこういうふうにも訳せるそうです。その信仰によって弱くなりませんでした、そういう意味もあるんだそうです。で、実際このローマの4章って何を伝えているところかと言いますと、神様は信仰を義と認めてくださる、行いではなくて信仰を義と認めてくださるということを教えている箇所であります。そして神様が義と認めてくださる信仰ってどんな信仰なのかっていうところを教えているのがこの箇所です。つまり信仰の強さではなくて信仰の質、どんな信仰かって中身を教えている箇所になります。そしてその信仰ってどんな信仰かと言いますと、たとえ自分と妻のサラの体が死んでも、それによって弱くならない、その信仰があることによって弱くならない、そういう信仰だとここで言っております。では弱くならないっていうのが、信仰が強くなる弱くなるではないとしたらどういうことでしょうか。それが、次の節に書かれてあります。次の節でこう聖書はこう言っております。彼は、不信仰によって神の約束を疑うようなことをせずというふうに言っております。つまり、弱くならないというのは神の約束を疑うようなことをしないということでした。神様は多くの子孫を、アブラハムとサラを通して多くの子孫を与えてくださると約束してくださったのに、実際にまだ一人の子供も与えられていない。そしてそうこうしているうちに二人とも子を産むという点においてはもう死んだも同然になってしまった。だとしたらどう考えたらいいんでしょうか。神様はできないことを約束されたんでしょうか。そうすると次に出る答えは、神様の約束自体が間違っていた、つまり神様を疑うという思いが当然湧いてくるだろうと思います。これが神様の約束を疑うということです。ですけれども、アブラハムが持っていた信仰というのは、自分の体とサラの胎が死んだと認めても、それでも神様の約束を疑うことをしなかった、弱くならなかったと言います。なぜでしょうか。それはたとえ死んだとしても神様には約束を成就する力がある、つまり死んだものをもう蘇らせてくださるという復活の信仰を持っていたということです。復活の信仰を持っていたので、サラの胎が死に、自分の体が死んでも神様を疑うことがなかった。これを信仰、その信仰は弱りませんでしたという言葉で言っています。そして今度は、この信仰は先ほどは弱くなりませんでしたという消極的な面を見ましたが、次は20節でアブラハムを強くしたと言っています。20節で反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期しと聖書は言っております。 まあ、ここも信仰が強くなったという、まあ、そういう意味もあるそうなんですけれども、信仰によって強くなって神に栄光を期したとも訳せるそうです。そうするとちょうどここきれいに対比されるんですね。つまり不信仰によってということと信仰によってということが対比されます。不信仰って何かっていうと神の約束を疑う、そうではなくて、じゃあ信仰による、その信仰によるとどうなるかというと、強くされて神に栄光を期すことができる。アブラハムは自分の持っていた財産というんですか、故郷も全て離れて、たった自分の足元ほどの土地もない異国の地において神様に従ってまいりました。その中でまだ神、それなのに神様が約束してくださった多くの子孫のうちの一人もまだ与えられていない。こんな状況で神様をどう褒めたたえたらいいんでしょうか。褒めたたえる根拠がないわけであります。神様は約束してくださったのに、約束を成就できる可能性っていうのはどんどんどんどん失われていって、その確率が低くなっただけではなくても完全にその力を失ってしまった、死んでしまった。ところがアブラハムはそれでも神様を信じることができた。なぜかといえば、神様は死んだものを蘇らせてくださる。だから自分とサラの胎が死んだことを認めても、神様は約束を成就してくださる、蘇らせてくださると信じたので、もう完全にその約束が成就される希望を失ったとしても神様を褒めたたえることができた、神に栄光を期すことができた、それが強くされたというふうに言っております。そしてその信仰を、だからこそそれが彼の義と見なされたと言っております。つまりアブラハムは神がよみがえらせてくださるという信仰を持っていたので、神様はそれを義と認められた。なぜでしょうか。それは自分が約束を成就させるのではなくて、神様ご自身が約束を必ず成就させてくださるというのが復活の信仰だからであります。死んだというのは自分の側にこの約束を成就させる力を完全に失ったということを認める、そういう状況であります。しかし復活の信仰は、自分には全く力がなかったとしても、死んでいたとしても、神様がそれをしてくださる、蘇らせてくださるという信仰であるからです。それを神様は義と認められたと言っております。ではこれは、まあ、アブラハムだからそういう信仰が持てたのであって、私たちは関係ないのでしょうか。実際神様はアブラハムにあなたの子孫が星の数のようになるという約束を与えられ、それがなかなか実現しないという状況がありました。それは私たちの今の状況とは違います。私たちは直接自分の体を通して子孫が与えられる、多く星の数ほども大勢の子孫が与えられるという約束を与えられて、その約束を信じるように導かれているわけではありません。ですけれども聖書はこう言っています。しかし彼の23節から、しかし彼の義とみなされたと書いてあるのは、ただ彼のためだけでなく、また私たちのためです。つまり今の私たちのためでもあると言っております。ではアブラハムと状況の違う私たちがどのようにしてアブラハムと同じ信仰を持っていると言えるんでしょうか。それについて聖書はこう言っています。すなわち24節ですけれども、すなわち私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも、その信仰を義とみなされるのですと言っております。アブラハムが自分の体とサラの胎が死んだも同然であっても、神様が約束を成就してくださる、 つまりその体をもう蘇らせてくださると、信じたのと同じように私たちもイエス様、神様が十字架で死なれたイエス様を蘇らせたと信じることによって、それを義と認めてくださるというわけです。まあ、確かにそれはわかるんですけれども、それでもなおアブラハムと私たちの違うように見える点があります。何が違うかと言いますと、アブラハムが信じたのはまだ子供が生まれる前、つまりまだ死んだ状態において信じたって言われているわけです。でも今の私たちっていうのはもうイエス様がよみがえられたという事実の後で信じるわけです。じゃあどこが一緒なのかということを考えるときに、25節にそのヒントがあります。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからですとあります。ここで今度は罪のためという言葉が出てきます。そうしますと、この死、アブラハムはこの神様の約束を成就する力が自分にはないというのが死でした。そう、私たちはどうでしょうか。ローマ人は3章にから、まあ、1章からずっと続いてくるわけですけれども、特に3章の10節では義人はいない、一人もいないという有名な言葉があります。そして20節では立法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないと言い、23節では全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができずと言っております。つまり人間は、全ての人はもう罪人なので、神様が喜ばれることを考えることも行うこともできないし、神様に義と認めれてもらうようなことはもう不可能だということを言っているわけです。つまり神様が立法をくださったとしてもそれを行う力がない。神様が御国の約束をくださってもそこに入る力が自分にはない。つまり死んだ状態だってことを言われているも当然であります。じゃあどうなるか、神様の約束の方が間違っているのか、あるいはそうじゃなくてもう信仰ではなくて何とか自分の行いを義と認めてもらおうってそういう話になるのか、どちらにしても神様の約束を疑うということになるわけです。しかし復活ということがあるならば、神様の前に義を行うことにおいて、あるいは御国に入ることにおいて死んだも同然である、死んでしまった私たちがよみがえらせていただける、そういう希望を持つことができる。この点で私たちはアブラハムと一緒なということができます。アブラハムが復活を信じる信仰、つまり復活を信じて生きる生き方ってどんな生き方だったか、それは自分には神様の約束を成就させる力がないと認めても、それでも神様を信じて期待し続ける、そして神様を褒めたたえることができる、そういう生き方をしました。では私たちはどうかと言いますと、あ、もう一つ、それとじゃあアブラハムは神様がよみがえらせてくださるという信仰を持ったので、だからなんて言うんでしょうか、まあ自分の体は死んだも同然だから他の方向で神様はひょっと子供を与えてくださると信じたかでしょうか。 つまり自分の体も死んでるから自分の体も関係ないと思ったかどうかということなんですけれども、まあ、一つはアブラハム以前にサラが不妊だったという時にアブラハ、まあ、サラの提案によって奴隷の女を通して子供を設けるということをしました。ですけれども神様はそれは私の約束の子供ではないと言って拒否されました。あくまでもアブラハムとサラの間の子供でなければならないというふうに言われたわけです。そうしますとどうでしょうか。私たち自身が罪人であっても神様がイエス様をよみがえらせてくださったことを信じるということは私たち自身のうちに力がなくても死んだも同然であっても神様は私たちを通して御業を成してくださる、私たちをもう一度義を行うものと変えてくださる、復活の力によって私たち自身を用いてくださる、そういう信仰だということができるのではないでしょうか。実際にこのローマ人への手紙の7章のところまで行きますと体は罪のゆえに死んでいく、それは8章ですね、8章の10節にはもしキリストがあなた方のうちにおられるなら体は罪のゆえに死んでいても霊が義のゆえに生きていますと言っています。つまり私たち自身のもともとの生まれながらの私たち自身のうちには神様が喜ばれるような義の実を結ぶ力が全くない、つまり死んだ状態であるとしても復活されたイエス様を信じる信仰はその実際には聖霊の働きによって神様は私たちを通して私たち自身が神様の喜ばれるそういう歩みができるようにしてくださる、やがて完全に罪のないものと変えてくださる、そこに私たちは希望を持つことができるわけです。まず自分自身が罪人だ、何もできないということを認める、アブラハムが自分の体が死んだも同然であるということを認めたように私たち自身もまずそれを認める、これが復活の信仰のまず第一の点であります。ですけれどもそんな死んだ自分をもう神様は蘇らせることができる、そして生かすことができる、このことが私たちのクリスチャン生活の歩みを進ませていく力になります。また聖書が言っていることを行うことによって義と認められるわけではない、じゃあ聖書の言葉約束は何なのかと言いましたら復活のその力によって私たちをもこの聖書を理解し聖書に従うことができる、またやがて栄光の体に変えられることができる、そういう希望によって生きるものと変えてくださる、それがこの復活を信じる生き方歩みだということになる。もう一つここで面白いなと思うのはここに2つの死が出てくると言いましたけれども、アブラハム自身が死んだも同然であると同時にサラの体も死んでいると言っております。つまりこの約束の子供が与えられるためには2人のを必要としました。まあ、それがここの直接のメッセージはないのかもしれないんですけれども、アブラハムだけでもサラだけでも子供は生まれないわけです。ですからここではアブラハム自身の体をよみがえらせてくださると同時にサラの体を体をよみがえらせてくださるという信仰が必要とされました。私はこれは教会にも当てはまるんじゃないかなというふうに思います。つまり自分自身も神様の前に全く無力な罪人であるけれどもこの私を生かしてくださる、それと同時に同じ信仰を持つ人たち、たとえあの人がいても仕方がない、あるいは自分がいても仕方がないと思うような人がいたとしても神様はその人を蘇らせて 生かすことができる。そしてその二人というんでしょうか、自分だけではなく他の兄弟姉妹をが共に働くということにおいても神様の喜ばれる行いをさせてくださるんではないかなと、ここで、まあ、直接ではないのでメッセージとしてはあれかもしれないんですけれども、アブラハムが自分の体をが死んだも同然であるということを認めたということと、サラの胎が死んだことを認めた、この2つを見るときに、私たちは自分だけではなく他の人に対しても兄弟姉妹に対してもこの復活の信仰を持って見るべきだということを教えられるのであります。結論として、神様はまずどのような信仰を義と認めてくださるかというときに、アブラハムをここは例として復活の信仰だということを教えられました。で、復活の信仰ってどんな信仰かって言いますと、自分自身のうちに約束を成就する力がないとしても、神様は復活の信仰、復活にイエス様をよみがえらせたその力によって、私たちをも神様の喜ばれる正しい行いをさせてくださる、また生き方ができるように変えてくださる、そこに望みがある。やがてそれは罪のないものとされるものと変えてくださる、それは復活の信仰だと言っております。そして私たちはなおもこの復活の信仰に希望を置いて生きるものであります。そのことを覚えたいと思います。お祈りをして閉じます。愛する天のお父様、今日は アブラハムの信仰を通して神様は死んだものをよみがえらせてくださる、信仰を義と認めてくださる、特に私たちの罪のために死なれたイエス・キリストをよみがえらせてくださった、その信仰を、それを信じる信仰を義と認めてくださるということを見ました。私たち自身の肉のうちには神様の喜ばれる身を結ぶ力はありませんけれども、神様は新しく生まれ変わらせてくださって、私たちのうちに聖霊をくださり、御心を求め行う思いも与えてくださいました。そして私たちはこの復活の信仰によって、どんな状況にあっても、また自分のうちに全く力がないと認めても、また他の同じ信仰を持つ人にその力がないと認めたとしても、神様が約束を成就してくださる力を与えてくださることを見ました。どうかこのよみがえりに希望を持って歩むことができるように、また感謝して歩むことができるように導いてください。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。